はい、はい、皆さん、はい、こんばんは、4月23日、午後7時、はい、バンダイナイトの
お時間がやってまいりました、
はい、私、はい、パーソナリティー水永ヒカルと、
はい、今日は、今日はですね、ゴヤンキーがちょっと、まあ、不在ということで、はいはい、私 DJ マーと、はいはい、2人で
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、東京から
東京から先ほどつい、はい、つい先ほど戻ってきたばかりという、もうもうね、芸能人ですかみたいな。
いやいやいや、
お疲れ様でした。本当に。
はい。まあまあまあ、ね。
ね、あれ日曜日やったよね。
そうですね。まあ日曜日、ね、
楽しくね、はい、ピクニックというかバーベキューか、バーベキューをやりましてですね。はいはい、で、そこからの月曜、火曜、水曜と。
水曜。
はい。はい、で、昨日東京飛んだ。
いや、ね、月曜日飛んで、そのまま、
で先ほど帰ってきた、
先ほど帰ってきたんですけど、
はいはい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、大変緑のある出張だ、うん、ご出張だったと伺っておりますが、
はい、もう楽しく、
はい、まあいろんな方々との出会いや、その新しいなんていうんですかね、出会いや、まあいろいろあったんですよね。
はい、
はい、まあいろいろあったということで、で、まあそういう中でですね、うん、まあそうは言いつつも、うん、どんどん決まるライブスケジュールというところで、
まあそうですね、まあまあいろいろね、
はい、まずは今週の、デスマッチ艦隊、まあ、
デスマッチ艦隊今週末ですね、いよいよ
今週末、はい、4月26日土曜日、場所は那覇桜坂セントラル、うん、復活、令和のミオで大復活の、デスマッチ艦隊ですよ、うん、私、もうまだ生では一回も見たことないんですけどね。
あ、そうか。
いや、そうなんですよ。浅草神社はね、何度も見てはいるんですけれども、うん、はい、その前身バンドたるこのデスマーチ艦隊、うん、その存在を知った時にはすでにもう黄泉の国に旅立っていたというところでですね、
なるほどね、
はい、はい、今回初めて見れるのかなと思ってすごい楽しみなんですが、はい、まあ、そこに、チェーンソウルと、
うん、
タクミウィズ琉球ロッカーズ、そして、はい、七沢幽霊と、うん、沖縄でもね、ナウテのこのバンドが揃って、はい、
ね、
まあ、楽しい一夜になるんじゃないのかなというところで、はい、はい、で、その後、まあ、4月を、4月のデスカン終わって、まあ、5月にもイベントあるんですよね、
うん、5月もあって
で、はい、6月にはラフィンもあって、
そう、
まあ、で、ね、ちなみにこれはまだ解禁は
されてない、
されてないですよね、
されてないですよね、まあ、ラジオだからね、
うん、まあまあまあそういうところはね、うん、
まあ、ただそのね、新婦の紹介だけができるので、はい、まあ、
そうなんですよね、はい、この間、まあ、毎年毎年、新作を引っ提げて動く、うん、ね、
はい、
バンドですよ、うん、日本が誇る、こんなに、ね、こんなに長く続けているパンクバンドなかなかないですよね、海外でも。
いや、でもパンクバンドっていうか基本的に世界中どこ見ても例えば、はい、俺がね、生まれた年からのデビューなので、言ってしまえばもう今年48年になるんですけど、
もうほぼ半世紀です
よ、うん、で、まあ、半世紀、まあ、そうだね、でそこでやっぱそれで、でまあ、活動続けてること自体はすごいんだけど、
はい、
まあ、それプラスもう必ず毎年リリースしてるという、
新作を出してくるというね、
うん、これって世界中どこ見てもいないので、はい、
そうなんですよね、そう、オリジナルの UK パンクだったり US パンクだったりのバンドで今でも活動しているバンドっていうのは確かにいます、他にももちろんいます、
うんうん、
なんだけれどもそれで毎年新作出してますよなんていうバンドはもういないんですよ、まずいないんですよ、
でまずちゃんと毎年ずっとツアーもあって、
ツアーも回ってるっていうね、
それずっとリリースがあって、これは世界中どこ見てもいないっていう、やっぱそこで日本が誇るパンクバンドっていうことで、
はい、
でその新作をね、
はい、
今回紹介したいなと思って、はい、まず冒頭なんですけども、はい、で、ね、また沖縄にも来ていただきたいなというまた願望もありまして、
はい、
はい、まあ、今回また新作ができたんで、まずは最初にね、皆さんに曲を、まあ、
ぜひ聞いていただきたいなということで、
はい、
ではタイトルコールよろしくお願いします、はい、ま
あ、ザ・ザ・クラブで ナイトドライブ、そしてストロングライザー、あの2曲続けて皆さんどうぞお聴きください。はい、ザ・サクラブ新作でナイトドライブ、ストロングライザーでした。はい、もうもうできたてほやほやで、
本当にもうあの変わんないですね、うん、いい意味で本当に。
でもまたあのね、またこのナイトドライブのツアーもまた始まって、うん、今全国ツアー中なので、
はい、
でまたね、またこの、まあ、前回が5年前ぐらいなので、
まだ、まあ、そうなりますか、うん、そっかそっか、コロナの、
うん、そうそうそう、まあ、ね、まあ、そこら辺だと思うんですけど、うん、はい、またね沖縄にも来ていただけたら
いいですね
と思ってます。
はい、ぜひそうなることを願いつつ、はい、まずはあの目の前にあるところから、
まあ、そうですね、
はい、足元をしっかりと、うん、というところでですね、はい、まずは今週末の、う
ん、まあ、冒頭で話したね、はい、まあ、今週末ですよ、
デスマッチ艦隊ですよ、
いよいよ、
はい、いよいよなんですが、本当に今回のデスマッチ艦隊ですね、もう、まあ、復活ということで、
うん、
伝説再び死神走行と、
はいはい、
デスマッチ艦隊、この衝撃のデビューが、このデビューでこの東名阪、東京、うん、名古屋、大阪と、これまでライブをしてきたわけなんですけれども、
はい、
そこになぜか沖縄が入っていると。
そうだよね、
そうなんですよ。で、もう各地ソールドアウトという、うん、状況でですね、はい、もうじゃあその平成の時代に活躍していたデスマッチ艦隊がこの令和の時代にどういうパフォーマンスを見せるのかってとても気になるところであるんですけれども、
はいはい、
その、パフォーマンスぜひ皆さん今週末、桜坂セントラルに、確かめに来てくださいというところで、はい、詳細は、うん、まず今週末ですね、今週末4月26日土曜日、場所は那覇桜坂セントラルで、スタートは19時からと。でチケットは前売りが4500円で、当日が5500円。でこちら E プラスもしくは那覇牧師にある、シナーダ、こちらがですね、恵比寿通りですね、浮島通りの近くにあるんですけれども、そちらのシナーダというダイニングバーのところでも販売しております。
はい、
でその4月前日の4月25日、金曜日ですね、にはこのシナーダでも前夜祭があるというところ でそのシナーダの前夜祭、東京からはそのチンバンテイ娯楽賞、そして、カリウス58の前川慎吾がアコースティックライブも入っているということで、2日間お楽しみいただける内容かと思います。
はいはい
はい、まあそこでですね、これもしかしたら聞いたことある人もいるかもしれませんが、うん、今年、2月にそのデスマッチ艦隊復活に、まあ、うん、先駆けてという形ですかね、
はい、
まあ、リテイクのアルバムが出たので、そちらから1曲ぜひ皆様にお聴きいただきたいと思います。
はい、
では、お聴きください、デスマッチ艦隊で自爆弾。
よろしくどうぞ。
はい、ただいまお聴きいただきましたのが、デスマッチ艦隊で自爆弾でした。ぜひ皆さん今週末は、桜坂セントラルに足をお運びください。
はい、めちゃくちゃ楽しみですよね。
はい、前対バンやったことある言ってましたっけ。
いや、であ
れ、ね、あ、ジンタの時か、
うん、まあ、浅草ジンタで、もしろさんジンタの時はやってるんだけど、うん、まあ、まあ、なんだろう、デスマッチは多分初めてかな。
う
ん、めちゃくちゃ楽しみで、
そうですね、
はい、もうなんならなんだろう、もうデスマッチといえば ね、
ダイナマイトショーですよ、うん、当時サイコビリー界最速の運指スラップと言われた
、うんうん、もう本当になんかそこがやっぱすごくて、やっぱまあそう言って、まあ、サイコビリーといえば、まあ、やっぱその宮古島のね、
はい、
とかあって、なもう俺も宮古島出身 で、
そうです、ね、
例えばそれ言ってしまうとさ、本当に宮古島の体育祭とか、
はい、
運動会とかあれでしょ、それのさ例えばリレーの時にさ、デスマーチが流れてるからね、
オクラホマミキサーとかもね、いろいろね、なんかそういうマーチキング系好きですからね、うん、こっちはね、
うん、
まあ、ハマるでしょうね、これ
で、まあ、そういうのもあって、で、まあ、俺もずっと昔から好きで、でそこでまた今回デスマーチが復活したということで、はい、まあ、今年ね、はい、まあ、それでまた今こうやって復活祭やって、まあ、本当ね今東京とかもう全部そこでまあやって、今回また沖縄来るんですけど、
はい、
本当まだこのタイミングがいいよね、沖縄といえば今シーミーだからね
そっちね
そうだね、 まあ、この世の皆さんこんばんはだけど、
まあまあ、本当に
逆にね
狙ってやってんのかね、
まあ、狙ってはないだろうけど、うん、まあまあまあいい感じで、まあ、そこでもう本当にね、でそこでまたあと、まあ、まあ俺らチェーンソールも出るあれなんですけど、まずそこでまたあの、ね、あと七沢幽霊と
匠水龍気ロッカーズと、
うん、匠水龍気ロッカーズ、もう本当にね匠さんのバンドはねこれはね
あのねスーパーバンドな、
うん、
あの世代のな、
はい、
本当にもう、
まあ、とにかくねめちゃくちゃめちゃくちゃいい最高なイベントになると思うので土曜日はもう皆さん、はい、あの楽しみに、あのぜひ桜坂セントラルで会いましょう。
はい、
はい、ということで、
はい、また毎月あるんですもんね、
はい、そうですね、はい、またあのね、まあ、6月までは結構あのまだあの今年はねまた6月まで、まあ、上半期、
はい、
あのまあ、チェーンソールあれなんですけど、はい、そしてその後はまあ、久しぶりに、僕がやってるあのビーバップブロート、はい、ボリューム8、
はい
はい、開催します、5月24日、土曜日ですね、
はい、
今回またこれでギグ昭和で、やりますので、はい、そこで、沖縄からチェーンソール、そしてモダシ
ー、
はい、
ビーバップブロートにモダシーですか。
そうなんですね。
熱い。
でその東京からザ・セクト、
セクトも、
はい、そしてあの名古屋からデビッド・ガールが、
はい
はい、来ますんで、はい、まあ、そこの辺もねまた皆さん
結構バラエティに飛んで、
まあ、そうだね、
はいるけれどもなかなかちゃんと芯の通った感じで、うん、いい感じですね。これまた
そうなんですよね、はい
はい、
またこれも楽しみにしていてくれればと思うんで、はい、まあ、はい、5月の24日ね、
24日土曜日ですね、はい、これまた土曜日です、
土曜日で、
はい、来月の話なんで、皆さんあの今のうちからシフトの、
まあね、
調整はお願いします、
はい、そうなんですよ、はい、でまあ6時から
はい6時から
はい、
はい、サードは何だったらあの早引きしてください、
はい、で、まあ、チケットは3000円、まあ、当日3500円となってますんで、はい、まあ、岐阜昭和に来月は皆さんよろしくお願いします、はい、そしてなんと、
はい、
6月に、はい、ラフィーノーズが、
はい、
久しぶりに沖縄に、
これまた久しぶりですね、本当に、
はい、本当ラフィーノーズですよ、
はい、ね、日本のパンクといえばの、あの、はい、先ほどのね、ま、ねあの曲が
流した の、まあ、ですけど、
ね、スタークラブと、まあ、うん、まあ、双璧をなすと言っても過言ではない、
いや、もう俺ら世代からしたら、もうすごい、ね、
はい、
また、まあ、言ってしまえば、まあ、ラフィーノーズ今回来るってことで、はい、またちょっとその、まあ、アウトプットなんですけど、
はい、
まあ、前回は、ね、去年、
はい、
SA が来まして、
そうでしたね、
で SA とももう本当何年かぶりに共演させていただいて、
あれもだいぶ良かったですね、盛り上がって、
うん、で今年はまたラフィーノーズっていうことで、はい、でまたアウトプットで、
はい
はい、6月に、
はい、これは6月の、ま
6月の8日です
よ、8日、
8日、
はい、
8日で、はい、アウトプット、はい、本当にあの、まあ、また SA の時も多分10年以上ぶりぐらいになってるんだと思うんですけど、はい、まあ、多分ラフィーノーズも多分それぐらいにはなると思うので、
はい、
であとあのワンチャイコネクションと、まあ、スリーマンのイベントということで、まあ、ラフィーノーズまたあの今年のまたラビのツアーのワチローパーティーっていうことで、
はいはい、
ワチローパーティー、ラビノーズは 毎、まあ、毎年そのワチローパーティーで、ワンマンでずっと、全国回ってるんですけど、
はい、
そう沖縄、ね、アウトプットで特別編ってことで、まあ、イベントっていう形でチェーンソールとワンチャイコネクション、うん、そしてラフィーノーズっていう形でスリーマンで、6月やらせていただきますので、
はい、
皆さん、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、すいません、はい、先ほどの日程に一部、
ごめんなさい、6月6日ですね、はい、6月6日の
金曜日でございます、
金曜日ですね、
金曜日です、
6日の金曜日です、
はい、金曜日で、こちら、
はい、アウトプットで、
アウトプットののは間違いないですよ、
はい、
はい、で、こちらが開演が19時、会場が18時半の開演が19時ということなので、
はい、
まあ、金曜日、まあ、いわゆるウィークで平日ではあるんですが、
うんうん、
はい、皆さん、まあ、そこはなんとか仕事の都合をつけてですね、うん、きっちり、ドタマから、
うん、
はい、遅れないように来ていただきたいなというところでですね、はい、じゃあせっかくなんでラフィーノーズからも一曲いきましょうかね。
そうですね、よろしくお願いします、
はいはい、ではお聞きください、ラフィーノーズでブロークンジェネレーション。 はい、ではただいまお聴きいただきましたのが、ラフィンノーズでブロークンジェネレーション、はい、大名曲ですよ。
そう、また那覇ねアウトプットなんですけど、さらにですよ、
はい、
そのワチローパーティーで、
はい、
なんと、
はい、
ワチローパーティー特別編ということで、
はい、
その翌日6月7日、
はい、
なんと宮古島なんですよ。
え、
それはまあラフィンはワンマンなんですけど、
ラフィン、
うん、これ
もアット宮古島、もうやばいっすね、
すごいっす
よ、やばいっすねこれね。
でまだ、まあ、まあ言ってしまえば宮古島っていうことは、
うん、
そうだから、あの例えばですよ、あの宮古島のね、あのロックフェスがあるじゃないですか、
宮ロック
の本当に第0回目というね、幻の0回目があって、
はい、
それが実はそのラフィンノーズとチェーンソールと
、はい、
その昔やってるんですよ、
宮古で、
はい、
宮古島で。
それ以来今度はまた ラフィンノーズがワチローパーティーで、はい、ワンマンで、
はい、
宮古島、すごいですね。まあ、そこも皆さんぜひチェックしてください。
はい、なかなかね、この番組を聞いてる宮古島 の、うん、あの島在住の方っていうのはなかなか、ね、多くないかもしれないんですけど、周りにそういうお友達、うん、お知り合い、親戚家族いらっしゃいましたら、うん、ぜひその情報を伝えてほしいです。
はい、
はい、
ということで、はい、まあ、今週はもう本当に桜坂セントラル、はい、
皆さん、まあ、はい、デスカンやって、でまた来月あのセクト、はい、いろいろ続けていきたいと思うので、
またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そしてじゃあ後半のパーソナリティワースアップのコーナーに行きたいと思います。皆さん、じゃあまた来月
よろしくお願いします。
ヒードツのワスです。今月も東京は西の外れの町、日野市というところから収録してお伝えしていきますので、お付き合いよろしくです。まだまだね、先月に続いてね、花粉症がね残っててね、まだちょっとね鼻詰まりっぽいね声が聞こえると思うので、ちょっと苦しいところがあると思うけど、今月もワスのパンクルトゥーチョイスにお付き合いよろしくお願いします。2ヶ月にわたりね、2月3月とね、2ヶ月にわたりバンクスプリング特集やったんだけど、友の本人の僕はね結局行けじまい、もう残念でした。ちょっとね仕事があったりでね、だけどまあこのコーナーでね特集やったからね、僕は行った気分になっても見えるんだけど、まあそれでいいかなとね無理やり自分に言わせてます。まああと1年後にねまたやってくれるけどね。そして4月になって新年度ですよね。仕事やね学校もね新たなスタートを切りね、気分もリフレッシュしてね お伝えしていこうと思ってますが、まだちょい花粉症なので、ぐずぐずなとこあるかもしれないけど頑張っていきます。3月ね後半にね新年度直前にね、プロ野球も開幕して、僕はね毎日結果が気になってねスマホやらねテレビでチェックしてるんだけど、海の向こうの、ね、メジャーリーグも、ね、毎日盛り上がってますね。日本で開幕したんだけども、ね、本土でも、ね、開幕しました。大谷翔平選手はもちろん、山本由伸投手、そして、ね、佐々木朗希投手とか、ね、ダルビッシュ投手とか今永投手とか、野手では鈴木誠也選手とか、ね、もうあちこち日本人が活躍して、ね、毎日夜のスポーツニュース楽しみです。もうどこに誰がいるかも分からないぐらい日本人たくさんいますよね。日本のプロ野球に関してはね、僕ね開幕3戦目かな、うちから割と近いね西武ライオンズの本拠地ベルナドームに行ってきました。まあまた3月だったからねちょっと寒いところもあったんだけど、やっぱりね、生でね見るね西武ライオンズ対日本ハムファイターズ、やっぱり、ね、生観戦は最高です。僕ね球場とかねスタジアムとかマニアなんですよ。行くのがすごい好きでね、あちこち探索しちゃうんだけど、うちからね少し離れたところには、読売ジャイアンツの2軍施設寮とかね球場があり、今年ファームの球場がね2軍の球場が新設されたんですよ。そこで行ってきました。さすがジャイアンツですね、立派な球場でした。こういうね2軍の試合を見ながらね将来のねスター候補で見つけるのも もう2軍の野球のね醍醐味です。なんでねちょくちょくね行ってみようかなと思ってます。そしてついにね、毎日テレビでね、放映されてますけど、ついについに大阪万博がね開催されましたね。もう間に合うのかなとかねずっと言ってましたけど、なんとかなったみたいですね。毎日報道されて大盛況みたいなんだけど、いまいち伝わってこないのっていうか、まあ、自分がまだ調べきれてないのがあるんだけど、でもね昔のね万博の時のね話ね、パビリオンとかねそういうのって未だになんか聞きますよね。いろんな報道だったり、あの時万博で初めて発表されたロードコードとかね。だからねそう考えると将来思った時、見返した時にちょっと見に行ってみたいなーっていう気もするんだけど、東京ならねなんとかなるっていうか、ね、近いからなんかのステージっていうか、まあ、普通にチケット買えばいいんだけど、それでと思ったんだけど、大阪なんですよね今回ね、まあ、前回は、愛知かな。だからなかなか行けないですよね。でもねせっかく日本でねこうね大きなイベントが開催されてるんだから、毎日ねテレビで報道されてるからそれチェックしていこうかなと思ってます。もう本当ねチェックしてたらね絶対行きたくなるんじゃないかなと思うけどね、なかなか大阪行く機会ってね、この間ちょっとね、スレンドライブで行ってきたんだけど、なかなか大阪に旅行的に行くことはないけど、まあこういうのを機にね大阪旅行を継続するのもいいんじゃないかなと思ってます。それでは行きましょう、今月の1曲目、ピート・ド・ハーディでフェルトベターアライブ。今月の1曲目、ピート・ド・ハーディでフェルト・ベター・アライブ聴いてもらいました。久々の登場のピート・ド・ハーディ、久々にイギリスのミュージシャンの登場ですよね、僕のコーナーでもね。ピート・ド・ハーディ、リバティーズ、ベイビー・シャンブルズとかで活躍でしたおなじみの人ですが、2024年にねリバティーズがアルバムをリリースして、これもね何十年ぶりだったんだけど、そのアルバムは UK チャートで見事1位を獲得、相変わらずの人気とね支持を受けていますねこの方はね。今回5枚目のソロアルバムとしてリリースしました。先行して聴けるところね今ね聴いて紹介してるんだけど、今回はアコースティックアルバムでしょうね。相変わらずね気だるいねいい雰囲気出てますよ。いろいろとねこの人ねお騒がせキャラっていうかね、まあちょっとね悪いことしちゃってね、薬物関係もね手出しちゃってね、現代のねシドビシャスみたいなところもあるんだけど、それでもね彼のこの気だるさがね心に染みるねパックロックだと思います。なんだかんだ言ってねいつもねグダグダになっては復活してね、チャンスでも1位獲得してるんでね、やっぱり実力はすごいですよね。最近のねちょっと画像を見たらね少しねちょっとふっくらしててね、健康状態保ってるんじゃないかなと思います。それではもう一曲いきましょう。このアルバムね5月に、リリースされるんですけど、先行して聴ける曲が何曲かあるので、紹介していきたいと思います。それではいきましょう、ピート・ド・ハーディでニューアルバムフレッド・ベター・アライブから The Day The Baron Dead。ピート・ド・ハーディで、ニューアルバムフレッド・ベター・アライブから The Day of The Day The Baron Dead 聞いてもらいました。ピート・ド・ハーディ、彼ねいろいろね先ほども言ったように薬物やらねちょっとアルコールのね問題抱えてねいろいろとねお騒がせしてるんだけど、2022年にね、サマソニックでねリバティーンズでのね出演が決まったんだけど、やはりね、まあ、やはりと言っていいのかわかんないけどキャンセルしちゃったんですよね。調べてみたらね2007年にね来日してるんだけど、それ以降はね来日できてないというかさせてもらえないのかな。でもねちょっとねさっきも言ったようにね近頃の写真を 見るとねちょっとねふっくらしてきてね、克服してんじゃないかなと思うのでね、今年のねサマソニックとかでね、ザ・リバティーンズだったりねソロでね来日することをちょっと期待しちゃおうかなと思ってます。続 ついこの間ですね、パンクロックレジェンドの訃報が届いてしまいました。ニューヨークドールズのボーカルとして知られるデビッド・ヨハンセンが2月の28日になるのかな、がんのため、アメリカで亡くなりました。ニューヨークドールズといえばね、1973年にデビューアルバムをリリースして、後にねセックスピストルズのマネージャーとなってね、いろいろね、手掛けたマルコン・マクラレンがねこの頃のねマネージャーを務めていたこともあり、もうね誰もが知ってるバンドですよね。まさにロンドンパンクのねきっかけを作ったっていうか、もうイギーポップとかとね並ぶね、パンクロック創始者ですよね。ニューヨークドールズはねオリジナルメンバーのねジェリー・ノーラン、ドラマーですねとかジョニー・サンダースギタリストね、彼らはね結構早くに亡くなったんですけども、2004年かな、再結成した時のベーシスト、これもオリジナルメンバーのねアーサー・ケインもね、その再結成ライブのねすぐ後に亡くなったりしてね、ちょっとね皆さん早死になんですけども、ギターのねギタリストの、まあ、リーダー的存在だったシルベイン・シルベインも、数年前2021年ぐらいかな、ガンのため亡くなって、最後にねデビッド・ヨハンセンだけが残ってたんですけども、残念ながらね、今年ね、亡くなってしまいました。もうどれだけねこのバンドがね影響を与えてるかって言ったらもう計り知れないんですけども、なんていうのかな、まあまあ、皆さんねレジェンドたちも高齢ですけどね、やっぱりね、1人のレジェンドが亡くなるって消えていくっていうのは本当悲しいですね。それではいきましょう。この曲ね2024年にね、ニューヨークドールズがね再結成してね、出した、アルバムに収録されている曲です。それではいきましょう。ニューヨークドールズで Dance Like Monkey。ドールズでダンスライクアモンキー聞いてもらいました。聞けば聞こうと寂しくなりますね。もうこの再結成してねリリースされた時にはメンバーはねオリジナルメンバーはギターのシルベイン・シルベインとボーカルのデビッド・ヨハンセンしか残ってなかったんですけども、この2人が他界したっていうことでね、もうこのニューヨークドールズは完全にね終わってしまったのはちょっと悲しいですけども、本当ね多大なね影響を与えたというかね、もうここからスタートですからね。じゃあもう一曲いきましょう。皆さんねこの曲でね結構ぶっ飛んだんじゃないかなと思います。ニューヨークドールズのデビューアルバムですね、ニューヨークドールズからパーソナリティクライシス。今月も和数のパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。今月はね久々にね、ヨーロッパのイギリスのねパンクロックとあとね、パンクロックの創始者のがね訃報がありましたので、そちらを紹介してきましたけども、来月からもねまたねどんどんいろんなパンクロック紹介していきますので、お付き合いよろしくです。毎年ね5月ぐらいになるとね、もう夏がね近づいてきてね、レゲエパンク特集とかやってるんでね、来月はまたそれやっちゃおうかななんてね今から考えてます。沖縄地方もう暑いですよね。東京もね25度超える日があったりするのでね、もうね夏日というかもう夏じゃねえかなと思うことがあるんですけども、皆さんね、急にね、気温がね変化するのでね体調気をつけて頑張っていきましょう。それでは来月もパンタユナイテッド、そしてワッスアップパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はヒードンズのワッスーでした。Tokyo's little music broadcaster, Channel 13. We're transmitting our signal stream.